YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日12月19日火曜日、第301回 87.0MHz、学大 FM と言いますと、いつもの祐天寺は駒沢、ゾリゾリ、謎の三角ビル、ゴプロ1回スタジオに来ましてね、明るく元気に楽しくレギュラー放送にてお送りしてまいります。地元目黒区界隈にてご聴取の皆さんはもちろんのこと、国内はもとより遠く海外でご活躍の日本人同胞の皆さん、あるいは病気や怪我などでご了承の皆さんもどうぞ最後までお付き合いいただきますよ。よろしくお願いいたします。さて、先週はですね、学園部新年第一発目の放送にして、記念すべき第300回放送の後ですね、学園部新年会が行われたわけですが、例年と比べ、まあ、少人数ではありましたけどね、逆にその分、まあ、大変楽しくアットホームに親睦を温めながらも、しかし、まあ、大変熱気と誠意あふれるね、濃密にして充実した新年会であったように思われますんですけど、非常に、まあ、そんなことで嬉しくありがたく思われた次第でしたが、そんなことも受けてですね、本日の学F では番組最後に重大なお知らせがございますので、どうぞ最後までリスナーの皆さんにお聞き逃しないようよろしくお願い申し上げたい。そんなさままことキーボーイドド、そしてこちらと言いますとですね、本来ですと第3週目サブパーソナリティとしてでご参加の、市野あゆみさんと、まあ、ご一緒するはずなんですけども、このところですね、直接、まあ、何かとご連絡が取れずじまいでして、あと新年会にご参加のはずでしたレッドウィングプロモーションの佐藤氏もね、なかなかその確実なご連絡が不十分でしたところから、今週のサブパーソナリティの出演確保にね、ちょっとまあ不安視される部分もありましたこととて、急遽先週の放送から引き続きですね、連続登板していただくことになりました。そんな今は学園部にとって救世主的マルチかつ大車輪の活躍が今後も大いに期待される女優にして家電系愛犬家女性サブパーソナリティと言えばこちら。
はい、こんにちは、黒羽由美です。よろしくお願いします、はい、
よろしくどうぞお願いします。黒羽さんにしていればね、先週に続いての登板という形になりましたけども、
はい、
さあ、ですからそんなことで1週間しか経ってないので、このところの近況というほどではないんですけど、いや、そんなことないですけども、今日はまたご無理言っちゃって申し訳なかったんですけども、
はい、
須田さん、まあでも言ってもね、1週間の間にはいろいろと、まあ、その家電のね問題だとか、はい、ワンちゃんと一緒にお出かけになったりとか、はい、いろいろ終わりだったようですけども、はい、さあ、どんな印象だったでしょう。
そうですね、ダイエットを始めました。
ダイエットいよいよ本当に始めましたか。
ね、先週今年の抱負ということで、はい、まあ、ダイエットをっていうことで、はい、白滝ダイエット、
白滝ダイエット始めました、はい、どうですか、はい、白滝の方は。
いや、聞きますね、
もうすでに、
はい、
そういえば
少しずつ落ちてますね。
あ、この頬のあたりが。
いやいや、そんなすぐには出ないですよ。
もちろんお手伝いですけどね、はい、はいはいはいはいはい、そうですか。
でも体脂肪も落ちましたけどね。
あ、そうですか、はい、やっぱり気持ちっていうかね、心意気みたいなものやっぱり大事だったりするんじゃないですか、
は
い、
そうですね、
そういう部分ではね、
はい、
またなぜそれは、その辺やっぱお仕事関係とか。
いや、もう体重はちょっと5キロばかり増えてしまって、うん、
てるなみたいな。
はい、でやっぱ写真とか撮ると分かるんですよね、ちょっと肉がついたなっていうのが感じる。
そうですか。でも、はい、カラオケなんか見てると、ほら、新年会の後、
はい、あ、はいはい、
千葉の春樹さんなんかと一緒にカラオケ参りましたが、
来ましたね、
あのエキサイティングのカラオケぶりだと、はい、もうそれこそ何ですか、体脂肪 もう燃やしまくりみたいなそんな感じのエキサイティングなカラオケを拝見したわけですけども、
はい、
どうなんですか、そういった意味で言うと。
あの時はもうだいぶ、そうですね、盛り上がりましたね。
盛り上がりましたけど、
はい、
まあ、だからそれだけに限らず運動もし、
はいはい、
まあ、その食事制限もしみたいなことで、今年はもうちょっとその辺でどんどんまたいい女を磨いていこうかなと、
少しずつい
ったところなんでしょうか ね、 うね、
はい、
はい、まあまあ、そんなこんなでね、今年もまあ、続投という形でね、ご登板いただきました、はい、黒羽由美さんと、そしてなんとですね、今日はそんなこんなでちょっと連絡が、なかなか行き届かなかったこととて、まあ、不安視されておりましたんですけども、 そんな本来第3週目サブパーソナリティ担当の一野あゆみさんがですね駆けつけてくれましたんで、改めてですね、そんな一野あゆみさんをご紹介しながらですね、ご一緒にお送りしてもらいたいと思いますけども、まあそんなこんなで、一野あゆみさん、さあお待たせしました、
はい、
どうぞ。
こんにちは、一野あゆみです。はい、
さあ、はい、どうされましたか。
すみません、いや私もですね、蓋を開けてびっくりなわけでして、もちろんね、今日1月18日、うん、もうめちゃめちゃ参加する予定だったんです
けど、
めちゃめちゃ参加する予定だったんですけれども、なんかね、こんなことになってしまって、
本当にそこがね、連絡がやっぱりちょっとね、行き届かなかった部分だと思うんで、はい、もうちょっとやっぱり、まあ、ここ番組なんかで言ってもしょうがないんだけど、やっぱりもうちょっとね、連絡密にできれば、はい、いろんな部分で円滑にね、お届けできたんじゃないかなと思うんですけど、ただね、私にしてみればね、はい、こんな幸いって言いましょうか、幸せないですよ。
そうです
なんて言ったってね、くしくも、まあ、言っちゃなんですけども、申し上げてみれば、レッドウィングプロモーションの、はい、方たちの所属のタレントさんがね、はい、くしくもここでもう2名
今2名で
ブッキングされたわけじゃないですか、
はいはい、
で、クローバーさんと一野さんっていうのも、はい、レッドウィングプロモーションさんの同じ、タレントでありながらあんまりこうお目にかかったりとか、コラボレーションする機会ってなかったわけですよね、は
い、そうなんですよね。今日お会いするのが3度目ぐらいです
か、ね、そのぐらいだもんね、だとしたらもうそれはそれでね、そういう機会に恵まれて、まあ、よろしかったんじゃないかなと思われることと、はい、私にとってこれはもう幸せですよ、
はい、
もうすでに2人もう両手に花の状態ですから、さらになんて今日は輪をかけて、はい、もう1人ですね、はい、レッドウィングプロモーションさんから、はい、またさらにもう 1名でもう1輪
お花
がですね、はい、また届いてるということで、届いてるってなんですけども、私にとってはもうちょっと気の早いバレンタインプレゼントかなみたいな、そんな感じでですね、はい、まあまあ民謡とね、そんなエンターテインメントの方が、お越しになっていただいているというふうなことで、くしくも今日はレッドウィングプロモーション三人娘と呼ばせていただこうかなと思っていますけどね、はい、そんな皆さんと一緒にお送りしていく学大 FM というような形にさせていただけたらなというふうに思いますよ。はい、それではね、そんなこんなで、じゃあまずはおにぎやかに学大 FM ね、301回目放送本日も始めてまいりましょうか。そんなこんなでいつものサンマンマンことキーボー伊藤と
黒羽由美と
新海一の歩みの
学大
FM、
学大 FM でございますけどもね、お二方ともとりあえず体調的な問題とかね、あとはまあ金銭的な問題とか、男関係とかあーってなんだ、大丈夫なのか、大丈夫、心配になっちゃうよ、もうその辺が一番ほら見合わせだ顔を見合わせだ、こっちの方が心配になっちゃうの、まあまあそういった部分で言うとね、放送の中でまたいろいろお話を伺いたいところでございますけども、今日も何しろね、本当にそのレッドウィングプロモーション3人娘というような形でね、まあお集まりいただいているというふうなことでございますね。ゲストもお間違いのほとんどで、どんどん本日のパイプアンドメールの紹介あたりから進めさせていただきながらですね、早々とゲストをお迎えしては、それこそ本当に、かしましく3人娘でね、楽しく放送させていただきたいなというふうに思いますんでね、まずは最初にいただいております、本日のパイプアンドメールの紹介からご紹介してまいりましょう。昨日は新年会お招きいただきながら申し訳ありませんでしたという形でいただいておりますね、ヤクミツルさんからいただいてますね、漫画家のヤク先生でございますよ、はい、いただいてますね。国技館そばで、相撲関連の会がございました。火曜は比較的単発スケジュールを組みやすい状況になっておりますので、また機会がございましたら学園放送に呼んで、お呼びいただければと存じます、よろしくお願いしますというふうなことでご丁寧なんですよ、ヤク先生は。でまたほら国技館そばでってことは彼はもうお相撲と ねもうボクシングについては、はいはい、今はもう漫画 ーカーよりもむしろですね、コメンテーターとかね、
評論家的な、
ああ、そうそうそう、の形でね、もういかにももうそういうスポーツでしょ、で、まあ、その政治、経済、文化、ね、そちらの評論の方が忙しいみたいな感じで、まあまあ、なかなかね、そんな中でこうやってご丁寧にご返信いただいてですね、新年会でまあご参加いただけなかったんで、今回ですね、で、わざわざこういったメールをいただいたっていう形なんですけども、去年なんかあれですよ、おはがき直接いただいたんですよ。
すごいですね、
やっぱり去年だから、といっても去年もご参加なかったわけですよ、忙しいから、
はい、
そうですね、ところがね、そのはがきがね、さすが漫画家らしくて嬉しかったのはね、はい、なんていうの、こうやってはがきがあるじゃないですか、はい、で最後に1個でいろいろ参加できませんって形で、大変申し訳ありませんっていうふうにして、文章を添えていただいて、いただいた最後に、薬味鶴先生の自画像で、はい、すいませんって、こう、平謝りに謝ってて、汗かいてる漫画を添えてくださって
る、すごいそれ、貴重なんじゃないですか。
貴重だし、貴重面だよね。大変あれだから、やっぱり芸能界でもさ、人のいい人悪い人ね、いろいろいるわけだし、ね、人のいいキーボー悪いレッドウィング佐藤、いやそんなことじゃないけど、いろいろそういうのが分かりませんが、まあ、そういった形でそれぞれ様々ある中で、貴重面なっていうの部分ではね、もう薬先生は本当にいつも貴重面でね、大変ありがたいなと思ってますけども、まあ座学 F の方にもね、ご参加させて、放送にお呼びいただければというふうなことでございますんでね、どなたが担当することになるか分かりませんけども、またそんなこんなでね、ぜひ薬先生にお出かけいただければなというふうに思っておりますね。今年もどうぞよろしくお願いしたいと思います。はい、続きまして、
はい、おはようございます。梅林亮さん、
はい、
時間の関係上約束はできませんが、明日学大に勝手に行こうと思っています。
はい、
かっこ一人ごと、
かっこ一人ごと一人ごと言ってるやつ帰っちゃいましたね。
そうですね、いらっしゃるんですけどね。
そうなんですよ、梅林亮さんって言ってね、まあまあ、六本木のね、やっぱり新潟っていう店をですねやっておりまして、今でもまあお店自体はやってるんですけども、
はい、
でその新たに下北沢の方でダーツバーのね、なんだっけ、やっぱメイドインパラダイス、
メイドインパラダイス
メイドインパラダイスってだって、まあ、笑うとこじゃないのかもしれないけど、彼の印象からするとね、なんかこうメイドインパラダイスっていうのは、はい、そのメイドに行くパラダイスみたいな感じでなんとなくそんな印象でね、笑っちゃわないではいられないんですけども、早速でもね、彼がそのダーツバーでまあ、そういった形で、運営をしているということもあってね、で今日も早速このリアリティ自転車さんのね、はい、オーナー の佐々木さんも非常にこうダーツに詳しいというふうな形でね、彼はなんかいろいろまたアドバイスとサジェスションをいただいたみたいですけども、はい、まあ、そんな形で情報交換しながらね、ここ学園があってそういった情報交換できるんで、はい、だとすればね、それぞれまたそういう情報交換を広げながら、深めながら、どんどんとまたネットワークも広げていただければなというふうに思いますけどね。どうですか、お二方ダーツとか。
ダーツやります。
やる、
一時結構ハマってて、
うん、
自分のマイダーツと、
うん、なんかすごいすごい
カードとか持って
る。いるんだよね、
はい、私もです。
あ、ほんまに、
あなたもそうだっけ、
持ってカードも。
お前ら俺のこと撃たないでくれ、頼むから。なんか後ろからチクッと刺さるからさ、痛えと思ったらさ、
痛いぐらいなんで、ね、
いやいや、ちょっと頼むよ、本当に。で、一人ならずさ、あ、車の向こうにまた一度撃ってるわ、みたいなさ、狙ってる、サンママンのことみたいな。ちょっとこう、怖いからね、気をつけていただきたいなと思いますけど。
頭にね、後ろのとこにあの的書いてね、あ、
いい的になっちゃうかもしんないから、ね、いや、ということはやっぱお上手なわけでしょ。
どうなんですか。
いや、そんなにはうまくはないですけど、
そう、
ぶち
やるんだね、
はい、
じゃあ今度学園でさ、あのダーツバー、せっかく彼がねお友達でやってるわけだから、は
い、
ダーツ大会みたいなのやればいいんだよね。
あ、いいですね、
ね、まあ、俺またそしたらやっぱり的になって狙われちゃう。まあまあまあ気をつけたいと思いますけど、はい、まあそんなこんなでね、梅林さん来週ですね、彼のお友達のまあ、なんだっけ、電脳系のですねゲストの方で、お越しになっていただくですね、大先生がお越しになっていただく予定になってますんで、それは番組の最後でご紹介したいと思いますけどね、
はい、
そんな形で梅林亮さん今日はですね下調べにお越しになっていただいたというふうな状況のメールでございましたね。続きましてはですね、先日はお写真ありがとうございました。あ、これはクラブはゆみさんからね、PC 液晶モニターの件ですが、ご予算にはどのぐらいが理想とかありますか。フラットのなんかは16,270円で一番売れている評価もそこそこ高いですね。参考になさってください。あとはこんなのがいいというリクエストがあればもっと他のを探してみますという形でね、クローバーさんから何と申しましてもその電脳系のね、いろいろとアドバイスをいただいているということで、これはプライベートな情報には違いないんですけども、ただほら そういった機材関係のものも学芸風にほら今後ねまたそういう投影していただくとかアイデアとか情報をいただくことによってまたお願いすることも出てくるんじゃないかなと思って取り上げさせていただいてるんですよ。っていうのはほらあまあここのね、そのスタジオだけに限らず今後の動画とかをほら、学芸風でもどんどん取り入れてやっていきたいなと思ってるんで、そしたらモニターをね、はい、どんな感じのものを揃えたらいいのかとか、はい、あのカメラあ、ねはい、そんなのってあるじゃないですか、はい、私らも全くそういう意味では電脳系にも疎い人間なのでそこはちょっと黒羽さんにいろいろとあのアイデアとか情報をいただいてたらなというふうに思ってるんですが、はい、どうですかその辺は。
いや、
家電女優として家電女優として
はい、頑張ります。
頑張ります、
はい、
うん、なんかいいのカメラとかあったりする？
カメラ、そうですね、デジカメですかね、
デジカメですよね、やっぱりね、
結構いいの出てますよ。
出てますか。で今もリーズナブルらしいじゃないですか。
そう、安いのも出てますね。
あるんだね、はい、性能も良くて、
はい、
ね、はいはい、
私ももう一台買っちゃったんですよ、新しい、
また買っち
ゃった全部、デジタルフォトフレームでしたっけ、それとメモリーカードが3つついて1万円とかです
ね。安い、そうなんだ、おお、やっぱりそういうのあるからね、
はい、
うん、だからそういう情報ってやっぱりねなかなか本当にこうご存知の方から、伺うのが一番的確だし、
はい、
やっぱりほらこう高くて間違ったものを買っちゃってもしょうがないわけじゃないですか。
そうなんですよね、
うん、だからやっぱりそういうね馴染みのある方にお伺いするのが一番かなと思って今後またね、はい、そういった形で、黒羽さんにお願いできればと思って情報を取り上げさせていただいてるんですけどね、はい、同じ引き続きちょっとこうそんなプライベートな情報で恐縮なんですけど、はい、一野さんでお願いしますか。
はい、こちらはアンビエント樋口さんからいただきました、はい、モニターの件ということで、はい、フラトロン L1715S は17インチでソニーと同等だと思います、うん、一方20インチの方が画質や性能は良くて、うん、今は使ってないから邪魔なんだけど、しかしこれは30キロ以上あって一人で運ぶとぎっくり腰の危険性があるのでということで、うちに来てから決めてもらってもいいですよ。また26日火曜日の件は PM8時頃なら多分大丈夫です。ゲストの松本氏は名前だけは存じ上げていますがお目にかかったことはないですね。またもう少し日時が迫ってからでも連絡取り合いましょうということです、
は
い、
だからねそこはもう、ね、さっきの黒羽さんにお願いしたように他にもお声させていて、はい、あなたがさ、はい、キムさんどこで買いますかとか、はい、情報流してくださったじゃないですか、
はい、
で私的にはまあそれは一番そのコスト安で、はい、いいものが手に入ればありがたいって形で、はい、失礼ながら他にも声かけさせていただいたんですね、
は
い、そしたらねやっぱりやっぱりいるのよね、そういうのでさ声当たってくだけるじゃないけど声かけさせていただいたのね、はい、やっぱりいい電脳系のお仕事をして見える方で、まあ、イベンターの方なんだけど、うん、中目黒にジョニービっていうお店があってそこで、まあ、いろいろとお客さんとして出入りしてて、はい、まあ、そのお店のイベントをプロデュースしたりされるアンビエントの樋口さんという方がおいでになって、うん、パソコンの要するにその電脳系の仕事をしておいでなだけに、はい、今まで使ってたんだけどほらもう型が古くなっちゃうと、
はい、
ね、そういう方たちってどんどん新しいの使いたかったりとか、ね、うん、もうどんどんどんどん型変えていったりするじゃないですか、はい、車の新車置き換えるみたいに、
はい、
でもしやと思ってお声をかけさせていただいたら、はい、まあ、うちに 2,3 台転がっているよっていうものだから、
おー、いいじゃないですか
本当ですかみたいなことで、うん、これでさ話題に上ってたフラットのだっけ、
はい、
あれと同じタイプのものだったらソニーのやつと 型が同じだから、はい、そっちにすればいいんじゃないの、はい、ただ画質も違って他に行ったのとはタイプとしてねいいのがあるんだけど、はい、うん、そこら辺はなんか出目方が30キロあるんでそれはいらないと、それはいらないそれわがまま言っちゃった
相当重いですよね30キロ、
そうそう、それはちょっと移動できないんでみたいなことででもね、だからそんなことでご心配おかけしましたが、
はい、
一応モニターなんとかなりそうなんで、
あ、そうですか、あ、よかったよかった、
ね、でこれで私も一応ねこれ番組終わってからの編集作業とか、
はい、
まあ、あなたたちとのメールのやり取りとか、
はい、
まあ、円滑に行われるんじゃないかなと思ってますんで大変ありがたいなというふうに思います、はい、持ってるんですけどね。だからそういうね、情報交換をできるようなね、そういうこう、まあ、学大 FM 時代がね、そんなツールであっていただければなというふうに、はい、思ってたんですんですけどね。はい、まあ、今一番便利に使わせていただいてるのは私個人です。私にとって一番便利なツールということ。もう一度で意味わかってるね。その通りです。もうほとんど私物化されてます。私にとってのなんかこう、銀行で言って ATM が貯金箱みたいな、お財布代わりみたいな。
そんな。ここで発信すると何か返ってきますもんね。
まあ一応ね、はい、そういった意味で言うとね、だからまあ皆さんもそういった形でどんどんご利用していただければなというふうに思ってるんですけど私が一番うまく利用させていただいて大変その辺はね講師を分けて、なさなきゃいけないなというふうに思ってはいるんですけどね、まあまあそんなこんなで一応でもね、そういった形で、カキカンドメールの紹介が終わったところですね、本当は本日は何と申しましてもレッドウィングプロモーション佐藤さん、佐藤さんご自身からは 連絡がちょっと行き届かないでしましょう。どこへ行っちゃったんだろうみたいな。あのひょっとしたらあの狭間寛平氏を追っかけて一緒に走ってんじゃないかなとか、なんか流浪の旅に出てんじゃないか、ちょっとよくわからない状況なんですけども、所在とか大丈夫ですか、皆さんそれぞれなんかちゃんと連絡と取り合ってます？
いや私はもう全然あれなん
ですけど、私はもう
一応外ですか、
ジョスさんどうやって、誰から、え、何何何、
はい、まあ大丈夫です、
まあ、まあ大丈夫なの、はい、だとしたら今日もう一人方、さっきの冒頭からご紹介しているように、はい、レッドウィングプロモーションのスーションさんからのね、はい、あのもう一輪ね、お花をお、まあ、ゲストとしてお招きしておりますので、3人さん交えてですね、今日はもう佐藤氏の悪口大会というお送りしていかれればなというふうに思いますけどね。何はともあれそんなゲストの方ですね、とりあえず今日は歌手の方でですね、お歌を歌われるというふうなことで伺っておりますんでね、そちらの方を一曲お届けしながらですね、その間にスタンバっていただければなというふうに思いますね。とりあえず私の方が情報として伺っておりました津軽三味線の坂本理恵さんというふうな形でデータを頂戴したように思うんですけども、そちらの音源にてお聞き願いまして、その後ですね一曲聴いていただいた後に、坂本理恵さん、紹介してまいりたいと思いますよ。それでは坂本さんのナンバーで聴いていただきますのは、祭りの花というね、景気よくじゃあおにぎやかに聴いていきましょう。祭りの花でどうぞ。
It's
こんなで聞いていただきましたね、本日のゲスト坂本理恵さんのナンバーからお届けしましたですけども、今日の時事ネタにね、行きたいところでございますけども、その前にですね、本日レッドウィングプロモーションさん佐藤さんからのご紹介のゲストの方ね、改めてご紹介させていただきたいと思います、本日のゲスト津軽三味線坂本理恵さんです。ようこそ。
こんにちは、坂本理恵です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、まあ本当に私としてはですね、
はい、
まあなんて言いましょうか、お正月早々こんなめでたくも嬉しくもありがたいことはないなというふうに思ってますけどね。このまま本当にこう、なんでしょうね、お酒もありの、ちょっと美味しい料理もありの、でもうちょっとこうね、皆さんが薄着でですね、
薄着で
薄着じゃなくてもいいんですけども、はい、まあまあまあそんなことでですね、私を取り囲んでいただいてこのまま放送できるんだったらもう死んでもいいなみたいな感じがしたけど、まあまあまあそのぐらいですね、本当にこう、はい、春先にね、まあ本当春も近いなという感じで、おにぎやかにですね、華やかなお嬢さんたちに揃っていただいたわけですけども、そんな中でですね、はい、坂本さんね、
はい、
この紹介させていただいた向きが、なんかちょっとこう、アナウンスが面とか違っているというふうなことで、最初にまず訂正させていただくとしましたら、
は
い、
津軽三味線坂本理恵と、ご紹介いただいたんですが、
はい、
民謡歌手坂本理恵、はい、
あ、
まあ、歌い手の坂本理恵という、
お歌の方がご専門でいらっしゃると。
そうなんです。
そうですか。ということで、はい、三味線は
お三味線もあのやるんだけど、やるんですけれども、うんうん、あの歌をメインでやらせていただいております。
そうかそうか、はい、ということは今おかけしたのが、はい、まさしく坂本さんが歌唱されているお歌の歌声と、
そうなんです、
言ったことですね、
はい、
ということは、まあ、要するにバックに三味線をつけて、
そうです ね,
ね、
はい、
それこそ三味線でのこういういった円形での、
はい、
アーティストっていうと、私なんかの馴染みのあるところですと、はい、どんな方がおいでだったりするのかしら。あ、金沢亜希子さんもいるか。
金沢亜希子さんですとか、はい、まあ、あと演歌歌手の方で松村和子さん、帰ってこいよの、
はいはいはいはい、
お三味線を持ってね、
うん、そうだそうだ、
歌われますよね、
うんうん、あとでもねなんて歌をしてる
長山陽子さん、
長山陽子さん、
そうですね、お三味線、
ご丁寧に、はい、今まで一緒にやっていただいてありがとうございます一緒にやろう、せーの、
は
い、ありがとうございます、
はい、
でもねと黒羽さんもご一緒にじゃあ4人でせーのでもね、やるかどんだけ楽しい番組嬉しいわ本当にありがとうございます、はい、まあまあくしくもですね、今日は本当にレッドウィングプロモーションからですね、はい、同じ、プロダクション所属しておいでのですね、アーティストさんなり、まあ、タレントさんがですね3人集まっていただいたという形でですね、その辺の向きからちょっと具体的に伺ってまいりたいんですが、
はい、
どういった感じなんですね、実際そのレッドウィングプロモーションさんとの兼ね合いとかですね、うん、まあ、佐藤さんとの関わり合い、あるいはその、まあ、慣れ初めといいましょうか、今の現状といいましょうか、どういったことなんでしょうね。坂本さん的にはまず最初に、
はい、私はですね、あの佐藤さんとは昨年の、うん、11月にお仕事先でお会いしまして、
なるほど、
で、まあ、こういった学大 FM というラジオがありますので、ほうほう、よかったらゲストにいかがですかとご紹介をいただきまして、
うん、そうですか、
今日の日を迎えました。
あ、そうですか
なのでそんなにお付き合いは長くないんですけれども。
あ、そうですか、
あ、
その方がいいかもしれませんけどねいやいや、まあ、わかりませんけど、あ、そうですか。
そうなんです。
来ていただいて後悔とかないですか。大丈夫ですか。
全然ないです。もう、
そうですか。
こんな楽しい番組に出させていただ
き、ありがとうございます。でも今ちょっとお歌を聞いた範疇で言うと、
はい、
失礼ながらちょっとこう訛りがあるような印象はあったんですけども。
この歌からですか。
お歌だからなんですか。
そうなんです。
それともあなた自身がご出身がどうのっていう形で、
実は今流していただきました祭りの花という歌は、はい、名古屋、うん、名古屋の大須大道芸フェスティバルという、
名古屋って言わなかった十分なまっとるじゃん私だって名古屋の言葉多少なら分かるでね。
名古屋人ですか。
名古屋人じゃにゃーけど、
いや
にゃーけど
名古屋
赤味噌もちろ
ん。
でもそういうことではない、
私実は生まれは全然反対の青森なんです。八戸なんです。
青森なの、はい、今のでもなまりはあれは私東北なまりだと思ってたけどそうじゃないの
名古屋弁なんですけどね。
名古屋のなまりで言っとるわけ、
言っとるわけなんですが、
言っとるわけだにゃ。あ、そうですか。みやみや、
どえりゃ
やっとかめたの。なんと盛り上がってるんですね。私ね、三重県の伊勢島出身なんですけど、三重県の伊勢島出身なんで、名古屋の方はあのちょっと遠 近いっちゃ近いけど、まあ、ちょっと遠隔には違いないんですけど、就職した先が名古屋だったんで最初に。だから名古屋はね、あの意外と、まあ、そういった意味で馴染みはあるんでね、
んで
名古屋弁が、まあ、分からないわけでもないっていうか、はい、まあ、ちょっとしたバイリンガル、
そうです、
と思うね。ほら、一応なんでちゃうちゃうって言って
よく言い過ぎですよ。
まあまあまあまあね、帰国子女みたいな、じゃないよ。はいはいはい、
はい、
まあまあそんなことなんで、今日はちょっと気をつけて喋った方がいいな。これ3人まとまられると攻撃に3問もちょっと受け答えかねるからな、これはな。アメちゃんのことなんか一丸とならないようにお願いします。そういったもんで、ちょっと敵に回したら怖いなって感じがしないでもないですけど、ね、でもそんな、はい、って感じで佐藤さん、はい、なんかリレッドウィングプロモーションさんとお付き合いだ、ということはこのお二方とは
初めてなんですか。
は
じめまして。初めてなんです
よ
ね。お話はお伺いしてました、佐藤さんから、
はい、怖いですよね。何を話してる
のタレントですみたいな話で、一緒になりますのでっていうお話だったので、はい、
ちょっと黒
大丈夫、やばないでくださいよ。
なんか何言われてるかなと思って、
怖くてね。
でもそれは大丈夫ですよ。
それ大丈夫ですよ。
言いたい人には言わせとけばいいんですよ。
なんかそれぞれにみんな達観してる感があるんだけど、佐藤氏に対して。
佐藤氏に対して、まあね、佐藤氏ね、積も
る
話はね、また
後ほどね、
本音を語り合って、
怖い世界になってるかもしれない。混沌としてるみたいな。一郎さん的には、じゃあ坂本さんは今回も本当に初めて、
初めてで、
いうふうな形でね。
でも割とラジオゲストをお越しいただく方の中では早くに坂本さんのお名前を頂戴してたので、
う
ん、
あ、そうかそうか、はい、なるほどね。そういう意味では、まあ、そのエージェントとして佐藤さんはね、はい、そういう意味ではその優れているとか卓越している部分は、まあ、人間性は知りませんよ、私は。ただそれじゃなくて、プロモーターとして素晴らしいのは、そういう毎週毎週ね、エンターテインメントの方で有力の方、出かけの方を送り込んでいただくというね、関係については本当にそういう部分で、まあ、学芸も感謝しなきゃいけない部分し、ありがたいなとは思ってますけど、はい、そういった部分で早くから坂本さんのことは認知しておいていただく、はい、ということなんですね。なるほどなるほど、はい、でもジャンルで言うと、はい、黒羽さんが女優さん、はいはい、で一野ちゃんがシンガー、はい、でこちらが民謡歌手という形になると、はい、カテゴリーで言うと一野ちゃんと本日近いと申し上げているのかしらね。なるほど。じゃ あの一緒になんかコラボレーションという、早速コラボレーションってわけにはいかないんだけど、
でも何かこう ねやれたらいいなと、はいはい、せっかく出会えたわけですから。
そうですよね、
はい、一緒にね。
カラオケとかになると、でもあなたもさ、例えばあの越冬燕なのさ、わかりませんけど、なんかあのね、そう、なんとか海峡冬景色みたいな、そんな形で歌ったりするでしょ。するでしょ。
聞いてみたい、
ね、で坂本さんで、はい、また結構わからないけど、はい、意外とそのポップなね、うん、そうそう、浜崎あゆみとかさ、
安室
ちゃんとかね。
小室哲哉世代ですから、
やっぱりやっちゃうわけでしょ。
やっちゃいますね。
ね、
安室でした元。
やっぱりね、
ごめんなさい。
そうそう、やっぱりそういうことあるわけだから、
はい、
ね、でそこで一人黒羽さんが山口百恵歌い上げちゃうみたいな、ね、
なんだどしゃけだから。
いい人ですね。
そこはね、まあ、ちょっと お姉さんだからね。ちょっとお姉さんだから、
年齢不詳なんですか。
あ、そうかそうか。あ、でもお嬢もあれだもんな、ね、そういう意味じゃ結構ポップなやつ歌うもんな。
私はもう何でも歌いますね。
イケイケ系も歌うよね。
何でも、
はい、それで3人揃って、
もう娘行きますね。
カラオケからボックスとか行ったら賑やかしいだろうな、これ、は
い、賑やかしい。
いやいや、
だってみんな歌えるんだもんな、そういった意味で言うとな。
そうですね。
そうですよね。
あ、そうか、
みんなで
行きましょうか。
行きましょう
か。行くか。
今日
か。今日か。早いの。あ、今その前にマネージャーの佐藤のあれを乗り越えていかないと。
そうですよね。
あそこどうもやっぱハードが高かったりとかね、自分でこう壁をこしらえたりする部分があるから、うん、まあ、その辺の悪口はさておいて、悪口じゃないんだけども、まあまあいろいろとそういった部分でね、今日もくしくも3人がですね、はい、レッドウィングプロモーションの、まあ、タレントさんとしてお越しになっていただいたという形ですけどもね、はい、他にでも女性タレントさんの方で交流が終わりだということは、それぞれに終わりだったりするんですか。
あります。
私はないです。
ないんだね。
ないんですよね。
だったらね、僕はねラジオを通じて申し上げたいけどね、やっぱり同じプロダクションなんだったら、はい、やはりそういった形でね、うん、こういったなんかこう集まりだとかね、うん、こうコラボレーションとかコミュニケーションをもっと早くからどんどん取られるとか、まあ、今後も取っていかれたらね、佐藤さん的にもいいんじゃないかなというふうに思うんだけどね、うん、何か集まられると困る理由でもあったりするのかしら。そんなことはないか。わかりました。またこれちょっと込み入った話になってるんで、
はい、
番組終わりでもじゃあお話しさせていただくということで、はい、じゃあそろそろ番組の方はですね、コンテンツ的に進めさせていただくというふうなことにさせていただきたいと思って、確実に彼は聞くと思うんでね、今日の番組ね。
そうですね。はい、聞いていただきたい、
はい、ぜひ聞いていただきたい。坂本さん結構主張する、彼女は主張できるタイプの女だわ。 はい、聞いていただきたいとか言い、もう言い切っちゃってますね。はい。坂本さん的にはですね、はい、今日番組の中で今日時事ネタというふうなコンテンツがあったりとかですね、はい、それぞれ女性サブパーソナリティの新コーナー等々ございますし、はい、あと、まあ、坂本さん宛てに、Q&A 形式で、お尋ねしていくコンテンツ等ございますんで、はい、それ番組に沿ってお付き合いいただければなというふうに思います。よろしくどうぞお願いしますね。まず最初、今日の時事ネタという形でですね、10項目ぐらい読み上げますんで、気になった項目ございましたら、それぞれにコメントを頂戴できればと思いますね。まず最初、ETC 突破バレた、あ、トラック後ろピタ、赤棒業者を逮捕、続きましてアンディ・ガルシアさん名古屋の旅、おお名古屋話、河村市長と対面、 X ジャパンのトシさん自己破産騙された、うん、続きまして革命の熱狂いずこ、ユーシェンコ大統領惨敗ウクライナ、続きましてハイチ地震病院も壊滅、負傷者手術は隣国頼みながら援助名目に米がアメリカですよね、ハイチ占領とベネズエラ大統領が批判、続きまして首相、極めて厳しい、あ、これはまあ鳩山首相ですよね、極めて厳しい試練だ、通常国会開会、一方小沢幹事長は公正な捜査に協力し参議院選に臨みたいといったことがございましたり、日興債券について日興株5円、過去最安値を更新、続きましてバンクーバーへ一丸、五輪日本代表が決断式、続きましてタレントのミッキー安川さん死去、最後に米、ゴールデングローブ賞にアバターといったところでね、10項目ぐらいピックアップさせていただきましたけども、さあそれぞれにご感想を伺ってまいりたいと思いますけどもね、まあまあお手本というわけじゃないですけど、慣れているところから、あ、どうしましょうね、お姉さんから言ってみましょうか、黒子さんどうでしょう、
あ、はい、
はいはい、
まあ、お姉さんは出て
くる、お姉さんあんまり年下じゃなくて、そんなつもりもないんだけどね、一応、まあ、まとめ役としてお願いできればなと思いまして、
はい、はい、ちょっとこのゴールデングローブ賞のアバターというの、はい、新しいもんですよね、
あ
の
3D ですか、
あ、そうですよね、
はいはいはい、
あの人間の動きを実際で読み取って、うん、見たいんですよね、
だけどほら今ディズニーでちょっと前にディズニーランド行くと、はい、メガネかけて、はい、あの、うん、僕らの世代ですとマイケル・ジャクソンのムーンウォーカーとかやるやつで、あの、はい、ディズニーランドで初めて見たのが僕は経験なんですけども、はい、今それよりもさらに進化したりとか、はい、もうどっかのイベント行ったりもうご自宅でそういうふうに見れる時代になってきたわけでしょ、はい、そういう意味じゃまだ皆さんの間でもそんなに接している機会っていうのは少なかったりするんでしょうか、実際にもう私も持ってるわ 3D みたいなとか、もう今度買いに行くのよみたいな、
ないです、ね、あの、うん、フロリダにあの去年旅行に行った時に、はい、あの本場 あのディズニーワールドあるじゃないですか、あそこの、うん、あの 3D の、はい、あのあれってすごいんですよね、なんか匂いとかもするんですよ、
匂い
も
した、すごい、
ね、例えば、うんうん、こうお菓子をこう、お菓子のなんかこう、あの、はい、映像とか出てくると、うん、はい、そのお菓子の甘い匂いがしてきたりとか、水がシューって飛んできたりとか、結構アメリカすごいですね、
すごいね、まあ、やっぱりそういうぐらいのこうリアルなものがさ、どんどんこう今享受できるような科学的に進歩したりとかね、時代になってきてるのかね、
そうですね、日本もそういうの出てくるといいですよね、う
ん、まあ、そのぐらいになってきてるんじゃないですか、
テレビはあるらしいですよ、
あ、そうなんですか、
テレビで匂いを感知できるのはもう研究されてるんですけど、まだ実用化に向けてちょっとっていうらしいです、
すごい、
いいね、でもそれはね、あの、例えばサンママンの映像が流れてきてさ、こうやって演奏しててさ、例えばね、目黒川墓場だとかさ、別れた女房だとか恋の間違い楽台がさ、はい、爽やかにこう流れていくでしょ、はい、サンマの生臭い匂い
いやいや
生の焼いたいい匂いの方がいい、
焼いた匂いね、生は嫌だ、これは私失礼しました、でもどうですか坂本さん、はい、民謡的なあれで言うと、なんか立体的な映像も駆使した形で、はい、なんかプロモーションの V なんかできると、ほら太鼓のダンダンとか三味線のペンペン、バカにしてます俺のこと、何ですか、髪鼻でふんじゃな笑いははいはいはいはい、うんうん、どうですか、
こういうのできたらすごいですよね、
ね
え、うん、あとまあ音が立体的に聞こえるとかね、
おお、
なんかもっとこうすごく、
あ、でもね、今はねセンサーラウンド的な部分で言うと、うん、映画とかでもね、もうパチンコなんかもそうらしいですよ、今、うん、もう前から後ろから斜めからみたいな、ガーンと結構迫力的にすごいらしいんで、音はね意外とそういう部分で来てるんじゃないですか、以前から、ただやっぱりその匂いまでとなるとね、ああ、民謡にあった匂いってことどうなるんだろう、
どういう匂い
ですかね、何だろう、
お線香とか、
お線香 うまいな。
渋いなんかちょっとねそういう。
こたつでみかんとかね。
こたつでみかん。ああ
そうかな。まあまあだからそんなことでね、はい、なかなか、今そういった形で、まあ、バーチャルの時代がですね、目の前に到来しているといったことでね、これからもどうなっていくんでしょうかといったところですけども、さあ一野さん的にいかが。
はい、じゃあバンクーバーへ一眼。
バンクーバー。
はい。はい、もうすぐですか。もう。もう昨日決断式とかでだったんですよね。おーおーおー、
まだまだ出発されないんですか、
もうちょっと明日飛び
で。行くつもりなんだ。行くつもりなんだ。
いや行かないですが。
はい。
で確か前はあのトリノは。
ちょっと待ってくれ。はい。お上手になったね。しかしあなたもうまくそういうの乗りツッコミって言うんだけど、本当にもう、はい、間髪入れんだもんね。うまくなったよな。
そんなところでこ
う。いやいやいや大したもん大したもん。立派立派。はいはい。腕上げたなと思って、もう感心したよ。
ありがとうございます。
お父さんとしてはもう。はいはい、それで。
はい、トリノが確か荒川静香さんの金メダル1個に終わっちゃってたかと思って。
そうそうそうそう。
ね、もうちょっと頑張ってほしいですね。
何かやっぱりあれですか、期待とか注目の種目とあったりしますか。
やっぱり興味あるのはスケートですかね。
スケートですかね。
浅田真央ちゃんとか、
はいはい、黒羽さんとか。
私もそうですね。
スケートだよね。花形だもんね。言ってしまえばほらその夏のオリンピックでやる 100m だとかね、マラソンみたいな印象あるもんね。あ、じゃあ坂本さん的には。
そうですね、まあ、スキー。
スキーってあのね、あなたもね天然かい。スキーが大体メインのあの冬季オリンピックっていうのは大体スキーばっかりだろう、大体龍神にしたってもうなんか、そのジャンプにしたってスキーばっかりでしょ。
ジャンプがね、うん、まああのどなたが出るのか選手のこととかわけわかんないですけど、ね、はいはいはい、ジャンプ
ね、だって大森ご出身だってことは、やっぱり時期に馴染んだそういう競技とか、うん、スケートスキーなんかなさったりしなかったんですか。
私はあの青森で生まれただけで育ったのは千葉県市川市なので、は
い
はい、
うん、あ、そうなんだ。
そうなんです。どちらかっていうと、うんうん、スキーも、うん、スノボーも、うん、アイススケートもできないんです。
あ、そうなんだ。アイソネート北斗じゃない。そうなんだ。でも千葉の方にもほらなんかあの雪のなんか
で、あ、そう、ザウスね。
ダウス、
あれなくても、もうなくなっちゃったんですよ
ね。あ、そこにも行かれたことない。
あのね、外あの行ったことない、中は入ったことない。
うん、
はい、
あ、そうだ、雪
そんなことあるけど。
雪に縁もない女やな。
そうなんですよ、実は。
そう、お願いだから冬の歌とか雪の歌とか歌わないでね。民謡とかでも絶対多いじゃないですか。
そうですね、まあ、そう民謡演歌はそっち系です、
ね、多いですよね。
冬ってイメージですよね。
これましてこれ今ご紹介いただいた CD ですけど、はいはい、あの何曲入りなんですかこれ。
こちらはですね、1,2,3,4
数えたきが最初からあなたのアルバムでしょうが、その中でもその雪とか冬とか、はい、そんなにちなんだ楽曲とかあったりしません。
ですね、恐れ山っていう歌がありますね。
渋い。
青森だよね。青森だよね。
そうなんだ。
あ、そうなんだ。出た。出ました。
そんな感じ。あとはまあ明るい系ですかね。
ほうほうほう、うん、ということは青森弁が今ちょこっと垣間見えたところで、はい、そちらの方の方言的なものも、はい、いけるのはいけるんですね。
ですね、私はリスニングはできます。
リスニングはできます。すごいバイリンガルだけに。
ああ、そうなんだ。スピーキングはちょっと、
うん、スピーキングは難しい。
そうですね、
だから
関東弁で育ってしまったので。
だから
どちらかっていうとね、
まあ、でも
標準語で
多少はちょっとなまるんだな。
上手ですよ。
もがねんだ。もがねんけど多少は雰囲気だけな。雰囲気だけ、まあちょっとこう加藤ちゃんピーみたいなのしてて、あの辺でただかじってるだけだから大したことないんだけども、でもまあヒアリングできれば耐えていけますわね。
そうですね。
何でしょ
う、
聞き取るのが大変だから。
うん、そう、本当わかんないですよね。
わかんないですよね。
なんか外国人と喋ってるみたいな。
そうかもしれないですね。
ね、ああそうですか。まあでもそれにしてもあんまり冬の方にはあのご縁がないと。
そうですね。まあこれからご縁ができればいい。
ご縁ができればよろしいですよね。
はい。
はい。まあまあそんな坂本さんですけども、さあ気になったニュースとしてはどんなところでしょうか。はい、
そうですね。はい、まあ地震。
地震。
そうそうそう。
動かないですからね。
今年があの、はい、阪神淡路大震災が起きてから15年。
そうですね、はいはいはい、
節目っていうかその時にね、はい、外国で地震があった、やはりちょっとどこでどういうことがあるかわからないので、
うん、
ちゃんとね、
うん、
備えあれば憂いなしじゃないですけれども、
うんうんうん、
お水とか食料を用意しなきゃなとちょっと思いました。
まだ硬いんだか柔らかいんだか分かんない人だよ。あ、どうですか皆さん、地震なんかの備えとかやってられる予定だったりしますか。黒羽さん、石野さん、いかがですか。
やってます。やってるというか、まあ、母親がですけど、
おうおう、
一応いろんな物資というか
物資、すごいね、
こうすぐ持って出られるように、ね、詰めては ありますけど、
素晴らしいね。
都内もいつ来るか分からないですよね。
やっぱ心がけだもんね。だからあのそれこそなんですけど、もし何かあった時にここからここまで歩いて帰れるようにみたいなことで、それを普段からねウォーキングしたりとか、あのそこのエリアエリアにお手洗いがどこにあるかとか、あの水をどこで給水できるかみたいなことまでチェックして集まられたりとか、普段からね日常そういった気を配っておいでの方も多いだったりしますけど、さあ黒川さん的には
何にも
やってなさそうだね。なさそうだわ。
タンとか倒れたら多分もうあっという間にもう
おたくまだ危ないってか電化製品で溢れてたりするから。
そうですね。
ね、
はい、もう家電で溢れてるんで大変ですね。ね、
ただあなたも何にも、はい、あのあれだけどさ、はい、もしあったりなんかしたらさ、もう犬一匹抱いて逃げちゃうだろうね、きっとね。
あ、もうはい、もう
何も持っていなくて、ね、通帳も何もほったらかしていて、はい、ワンちゃんだけ抱いて逃げちゃうみたいな感じなのね。
そうですね。
あとリボン一個とね。
はい、リボン一個。
は
い。
ね、
あと何もないんでも
う。何もないんでってことはないんでしょうけども、はい、まあそれだけね、地震は本当に今どこで何が起こるか分かりませんからね、気をつけなきゃいけないのは確かだと思いますけども、はい、そういう経験が終わりだったってことないですか？だって宮城地震とか東北の方もぼちぼちあったりするでしょ、北海道とか。
ありましたけれども、はい、うちの母親とか経験してますね、うん、東北の方で地震があったのとか、あとは人から聞く話ですよね、
はいはいはい、
秋田で地震があって、うん、津波が来て、
おー、うん、
なんかお子さんが亡くなってしまった、そういう話を聞くと、うんうん、やはりね、自然の力って怖い、恐ろしいなと思う、
と思いますよね、うん、だからあのサザンの津波って曲が出た時に、うん、あの時なんかまた大きな津波の津波が海外であったんですよね。俺大丈夫かなと思ったら、レコしし、うん、おまけに年末レコード大賞まで取っちゃって、さらにいいのかなと思ったりしましたけど、まあ津波は津波だからね、まあまあそんなことがございましたけども、まあまあそんなこんなでね、はい、本日の、今日の時事ネタはこの辺にしましてね、何と申しましてもゲストの坂本さんに、はい、フォーカスしてもらいたいと思いますんで、今日の時事ネタこの辺にさせていきまして、KL レコードの CM についてですね、学園の女性サブパーソナリティの新コーナーではね、坂本さんについていろいろとまた掘り下げて伺ってまいりたいと思いますよ。それでは KL レコードの CM で。
春夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード、電話番号03-3716-1951 03-3716-1951、 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
民謡歌手の坂本理恵さんをお迎えしているということでね、ここでは楽曲的なプロフィールのご紹介を申し上げますので、もし訂正や不対事項等ございましたら、ご案内とご指摘くださいと、いつもでしたらご案内するところなんですが、まあまあこのところすっかりですね、レッドウィングプロモーション佐藤さんからのね、更新が途絶えているというふうなこともございまして、レッドウィングプロモーションさんのだからオフィシャルサイトもね、ずっと閉まったままになってるもんだからさ、そっからの情報もちょっと引っ張れないんで、まあどうしたことかなというふうに思ってるんですけども、ましてまたそれが移転されたらされたらんで、そういうアナウンスもないのでね、まあそんなことでちょっとこう移転された群れをねお知らせいただければよかったのかなと思うんですけども、まあ、そんなことで坂本さんの詳しいプロフィールね、大変申し訳ないんですけども、こちらで集めることができませんでしたので、ご自身の方からですね、セルフアナウンスという形で、まあ、ご紹介いただければなというふうに思いますけども、はい、さあいかがでございましょうか。
はい、私は1990 1900ほにゃほにゃにゃほにゃねん、うん、青森県は八戸市で生まれました、
うん、今アホ森県って言いませんでした
アホ森県
ですよね。今のほにゃほにゃほにゃでなんかどうしても突っ込みたくなったほにゃほにゃのじゃなかったらそんな突っ込みはいらなかったんだけどいやどうぞ、
はい、であの千葉県は市川市で育ちまして、うん、現在も千葉県市川市に住んでおります、
はい、
子供の頃からですね歌が大好きで、うん、おにゃんこクラブに実は入りたかったんです。
そっちですか。なるほど。
なんですが、うん、やはり青森県という DNA なんでしょうか。10歳の頃から民謡を始めまして、うん、友人に誘われて、うん、でまあ歌が大好きで、うん、民謡を歌ったり、はい、まあ、演歌歌ったり歌謡曲歌ったりと、うん、まあ、民謡歌手というよりも、まあ、歌い手ということで、まあ、活動しております。
はい、
はい、
なるほど、ということで、簡単に今セリフアナウンスしていただいたわけですけども、はい、でもね皆さんの前だけど、ね、チャーミング坂本さん、すごくやっぱりね女性としてのね、
あ
の根源的な可愛さを持っておいての方ね、もうこういう方といたらね多分ねあの男はね飽きないと思うね。いい意味で飽きないと思う。
嬉しい。
かもう可愛くて可愛くて。
ありがとうございます。
いやいや、まあね、これぐらいのこと言ってた方がいいでしょだってだからこの笑い方もねすごくこう愛嬌があって屈託がなくていいじゃないですか。
ありがとうございます。
だからもう言っちゃなんだけどね、はい、そういうのがね男はどき女は愛嬌なのよ。
あ、
だからねこうやっぱりこうつまんないこと言ったってね、多少ないでもこっちはねそういうふうにこう、うん、まあ、振らさせていただいたりとか、はい、ちょっと気遣ったぐらいのつもりで、ね、こう鼻でくくったみたいにね、うん、何言ってんのよみたいなね、うん、あ何かおっしゃいましたみたいな感じだとさ、うん、じゃあもう今度はもうみたいなね、こうしおしおになっちゃったりとかね、うん、もうなんかちょっと遠慮させてもらおうかなみたいなことになったりするけどね、うん、スナックとかあのバーで知り合って最初の初対面としても、はい、こんな感じのさ愛嬌のいい人だったらね、いい感じだなと思ってさ、
はい、
でもなんかちょっと怒らしなんかいっぱい召し上がりますみたいなこと言いたいじゃないですか。ね、すいませんちょっとドブロックホッケに男爵いもんみたいなもっとかっこいいとこ怒っとけみたいなね、スタッフハミのムニエルとかねでもそれ大衆的なっていうかな、なんか庶民的なこともところも含めていい感じかな、はい、これ本当すべて褒め言葉ですから、ね、
ありがとうございます。もうすべて前向きに捉えます、ありがとうございます。
ちなみに血液型とか何型だったでしょ
う。血液型は O 型です。
O 型なんだ、
はい、
OBA
O です。
OBO か。
そうです。
OBO A。
あ、A 型。
はい。
そうなんです。
もう見るからに几帳面でしょ。
うーん。
うーんってこら
でもすごくなんかね気遣いしてい
ただ
いて、
う
ん、寒いから膝掛け。
そうでしょ。じゃあもう今日終わったらカラオケ行こうかな。即答だもん、ね、今日。今日終わったら行こうって言ったからねもう。はいはいはい。まあそんな坂本さんでございますけども、どうですか、はい、皆さんからなんかお伺いしたいことそれぞれありましたら。はい、あの坂本さん今日初めてじゃないですか、まあ、その民謡歌手というジャンル、うん、あの一ノ茶の場合は同じ歌手でもちょっとカテゴリー違ったりするでしょうし、はい、まあ、黒田さんは、女優さんだけども、はい、民謡にちなんだ女優のこととかっていうのはどうかちょっと分かりませんけども、はい、何か、ちょっと彼女に対してちょっとあのなんですか、お伺いしてみたいということか、そういうことがあります。
私あの思うんですけど、あの普通の歌い方と民謡の歌い方って違うんですか、
はい、そうですね、うん、基本は一緒だと思うんですね、発声の部分ですとか、はい、ただ民謡になると拳が入ったりですとか、うん、こう揺らしたりとか、
うん、
そういったところが普通の歌謡曲と若干違う、ポップスとかと若干違うところなのかなと、
うん、じゃあ普通の曲を歌うときにはもう普通の歌い方っていう、
普通の歌い方を心がけてますが、うん、どうしても拳が入ってしまう箇所もございます。
あ、なるほど
そうですね、
なんかあります？
そう、なんかもういろいろありますけど、はい、なんだろう、なんか先ほど音源を聞かせていただいた時にすごく明るくてなんかこう陽気な感じなんですけど、民謡ってど、なんて言ったらいいんだろうな、全部そういう明るいテンションの曲なんですかね。
そうですね、明るいテンションの曲もありますけれども、うん、ちょっぴり悲しいマイナー調の、旋律の曲もあ ありますよね。
だってどっち、やっぱそっちじゃないですか、うん、それこそも、そうエットつまりだとかね、仏壇の海峡冬景色だとか、だから、うん、あの2曲あるんだよね、多分
うんとそうや
その、うん、お祭りで陽気な、うん、日本の民族の国民性もあるだろうし、うん、でもおそらく聞いてみないと分かりませんけど、
はい、
恐れ山っていうタイトルの曲はね、逆に陽気にやられちゃってもな
そうですね、恐れ山です
か、ちょっとどうですかそれは。
恐れ山、そう、恐れ山はちょっと恐ろしい、
やっぱそうですよ、
本当に誰もが恐れる恐れ れ山という感じ
なんです。逆に病気にやられたらそれこそ恐れ山になっちゃうから。まあだからそういった部分でね、はい、まあだからどうでしょう、歌の中での、これはずっとモチーフとして今後もやっぱやっていかれるみたいなことなんでしょうか。
はい、そうですね、こちらの今流させていただいた曲は坂本理恵&、うん、カラカラオールスターズということで、はいはい、昨年の、うん、8月にさせていただきました、うん、
なるほど、
そうなんです、でですね、まあ、このバンドの活動も今年もやっていきますし、ほうほう、また今年はそうですね、ソロプロジェクトというか、民謡にスポットを当てて、うこうそのまんまの民謡って言うんでしょうか、うんうんうん、きっと昔は民謡はこう手拍子でずっと歌ってたと思うんですね、はい、で最近に昭和戦後になって三味線がついたり尺八がついたりっていう風になってきたと思うので、素の民謡をこうちょっと勉強して、やっていきたいなと。
なるほど、やっぱりね、だから昔で言うと僕らの世代の話で恐縮ですけど、やっぱりね、もともとは日本の、歌謡曲に、はい、まあ、要するにその、一般的な今で言う J-POP っていう言葉もなかった当時は、うん、南春夫さんだとか、うん、二橋道也さんだとか、はい、村田秀夫さんだとか全部民謡から来てるんですよね。
そうです、民謡とか浪曲、
浪曲、
そうですね、
やっぱり叩き上げというかそういった部分で言うと、まあ、日本人なら当然かじゃあ当然かもしれませんけど、そういう方たち その歌唱法というか丹田というかな、
そうですね、
ね、それ大きいですよね、はい、やっぱりそこら辺がもう決まってないと、うん、世に出てこれなかったっていうか認められなかった部分ってやっぱあったんでね、それだけ歌唱の実力みたいなものが根本的に要求されたという部分はあると思うんですよね、
はい、
だから皆さんの世界でもそれはやっぱり同じでしょ、
はい、
そこやってないと、うん、まあ、同じ板の上に立てないみたいなところありますもんね、そこら辺でやっぱ上手い下手ってやっぱありますか、どうしたって。
うん、そうだと思います。やはり基本の発声とか、うん、もう丹田に力を入れてぐっと力を入れて、ね、もう張り裂けんばかりにこう声を出すというか、きっと昔の芸人さんってマイクとかなかったと思うんですよ。
そうですね、
そういう中で、うん、そういう芝居小屋とか会館の中で自分の声でこう勝負して
やって
た。だから今の時代ってすごく恵まれてるんですよ、ね、
そうだね、みんな、まあ、マイクだとかその PA とかね、アンプのシステムに、ね、まあ、助けられる部分もありますからね、
はい、
だけど、そういった意味で言うとその民謡に、はいはい、今は特化してやっておいてだけど、
はい、
いずれでもこれが売れたらポップスになっちゃうみたいな、そんなことはない。
そうですね、まあ、ポップスで売れたらね、売れたら嬉しいですけれども、
うんうん、
やはり民謡をベースに、
うんうん、それだけやっぱり情熱を込めるっていうのは民謡の良さってどこにありますか。
なんでしょうね、うん、よくの民謡のどこが好きなのって
やっぱり聞きたくなるもんね。聞
かれることもとても多いんですけれども、うんうん、なんか本当に大好きなものってどこが好きか、うん、どういうところが好きかとか
逆に答えられなくてもね、
答えられない。
そう、男性人でもそうかも分かんない
もんね。そうそうそう、
本
当に大好きな人のことって、うんうん、なんかどこが好きとか言えないところってある
じゃないですか。ほらほらほら、目をキラキラ輝かせるの娘たちは。
乙女の顔になる。
いいね、もうそれ恋バラになるとね、それ結構結構、うんうんうん、なるほどね、だって俺だってそういう部分で言うと好きな女の子にさ、キーボーさんのさ、ささんまのこれ尻尾のことんがってとか好きとか言われたくねえもんな、逆にね。そこだけ特化して言われる必要ないと思ってんだよ。じゃあさんまの尻尾取れちゃったら好きじゃねえのかみたいな話になってしまうし、やっぱりぼんやりでいいから好きは好きだとかね、
そうですね、
あの好感を持っていただくとか、そこに理由がある必要はないわけだからね。
そうですね、本当なんか好きなんですね。
なるほどね、それはそうかもしれない。でもジャパニーズソウルだし ね、
そうですね、
黒人でいうそのブラックなソウルのね、っていう部分ではそこももう理由なくもう体の中から出てくるみたいなのはあるんでしょう。だけど民謡の世界っていうと意外とそういうネットワーク作りとかっていう部分でも非常にこう、密だったりとか、パイプが太かったりするっていう部分ありません？普通の J-POP と違って、
はい、
何かその、まあ、なんていうんでしょう、はい、そのこのイベントがあるから一緒においでよとか、うん、この前ご一緒したから、うんうん、私また今度応援しに行くわとか、うん、応援させてもらえないとか、みたいなね、はい、だからこう日本人的な部分も含めて、
ね、ありますね。義理と人情じゃないですけれども、
やっぱありますか。
あります、うん、この間来てくれたから、うん、じゃあ私行くわとか、
はいはいはいはい、はい、うん、そういう意味で ね、
そうですね。
なるほどなるほど。今のところでどうですか、一番そういった身近なところで、どこのホールでなさったとか、どこのあれ誰それでどなたとご一緒したみたいな話を。
はい、昨年の11月にですね、はい、浅草は木馬亭、
木馬亭さん、
はい、はいはいはい、こちらでこちらのカラカラ坂本理恵とカラカラで、ね、うん、ライブ歌謡ショーというのをやりまして、
いいですね、
ご一緒させていただいたのは、うん、レゲエバンドのキウイパパイヤマンゴーズ、今度2月に、はい、 い、こちらの番組でゲストで出させていただ
い
て。
聞いてませんよ。
ごめんなさい。予定でございます。はい、その話は後ほど。
いいですね。
レゲエバンドと一緒にやったり、あと呼吸の木場大輔さんという方と一緒に、あとカンカラ三振という缶をですね、うん、三振にしまして、うん、昭和の昔懐かしの夏メロを歌っている岡大輔さんという方とか、あとマイノリティオーケストラっていう、うん、すごくみんなミニスカートの、10代から20歳ぐらいまでの可愛い子ちゃんたちと一緒にごちゃ混ぜライブを一緒にやったんですよね。
いいよね。
そうですね。
だからあの例えば大きな箱で、うん、あのまあまあ厚生年金だとかね、ええ、どこそこ、うん、まあそういう、何でしたっけ、駒劇場とか、うん、そういうんじゃなくても、はい、例えば浅草モグクバー亭さんだとか、はい、ちょっとまあ失礼だったら申し訳ないけど、浅草演芸場さんでも鈴本でもいいし、はいはいはい、そういう日本の例えば、うん、まあまあこの前ほら黒田さんと一緒にご一緒した落語のね、うん、席で一緒にその膝代わりにやらせてもらうとか、まあ独演会にご一緒するとかっていう形で言うと、はい、むしろその世界で言ったら一野ちゃんよりもコラボレーションしやすいわね。うん、だって落語だとか、うんうん、民謡だとか、
そうですね、
時はずっと時代みたいなところの集まりにね、一、うん、はい、野ちゃん呼んできてさ、うん、なんかあの空の向こうのあなたへみたいなことで歌われてもさちょっと違うかなみたいな感じあるじゃない。ね、あなたも逆に行きたくないでしょ、そういうところ。まあそれ冗談ですけども、だとしたらその民謡は民謡のフィールドというか、はい、ネットワークってやっぱあったりするから、はい、それはお仕事になっていいよね。
そうですね、本当にいろんなジャンルの方とこう、うん、コラボレーションというか、うん、ご一緒できることが勉強になりますし、うん、楽しいですね。
なるほどね、
はい、
あそうかな。だからどうだろう、うん、逆にと黒羽さんと女優で言うんで言うと、うんうん、絡みで言うと何か可能性とかそういったこと考えられますかね。
絡みですかね、
うん、女優さんだったりとか、はい、家電家電は分からないけど
そうですけどね、あのカラオケの映像とか結構私出てるんで、結構あの演歌系多いんですよ。なんか古臭いなお顔だと思
って、いいかもしれない、
ぜひぜひなんか、
はい、ましょうよ、
はい、いいかもしれない、いいかもしれない、はい、だからそれこそご本人撮影の、はい、カラオケの V なんかもあったりするけど、うん、そこに一緒にこう映っていただくとかね、
はい、
あそうかそうか、なるほど、はい、ちょっと一ノちゃんもなんか絡んできたよね、そういった部分ですね。
そうですね、なんかね、
うん、なんだろう、ちょっとこう、なんかこううわーとか取り憑かれたようになって、こうなんかあの恐れ山のいた子が一枚みんなに映って
る。何の役ですかそれ。
なんか得体が知らんか分かんなくなっちゃってんじゃない。まあまあそういったことでね、はい、とにかくその民謡のこれ今こう一押しのタイトルもう一度おかけさせながってよろしいですか。あの CD 自体のタイトルは何とも、
はい、CD 自体のタイトルはカラカラでございます、
うん、カラカラで、はい、あなるほどね、カラカラ、これまた何か語源があったりするんですか。カラカラ、
カラッと行こうよ、
カラッと行こうよ、
カラカラ元気に、うん、ということです ね、
いいですね。であのご自身は、はい、作詞作曲もなさったりなんかするんでしょうか。
あのしておりませんで、
しておりませんで、
わかりやすい。リーダーの三味線弾きがやってます。萩原亮というものなんですが、
うんうんうん、
萩原が作詞作曲をしたり、うん、まあ、あと民謡のアレンジも入っていたりとか。
なるほどね。これからでもどうなんですか、ご自身で歌だけじゃなくてコンポーズしていこうかみたいなことは。
そうですね、
作詞をしたり作曲したりとか、
まあ、やっていって。
でもお三味線やるんですよね。
やります。
お
とっても下手くそなんですけれども、でもまあそういったね、
うん、下手くそなんですけど、だってそれこそね、あのなんですか、まあ本当に難しいあれだと思うから、うん、はい、そう一朝一夕にというわけにいきませんもんね。ね、はい、本調子になってくるとかね、
煮上がりとかね、
煮上がりとかね、
詳しいですね。
あれはそうですよ、もう、
さすが、
もう芸歴長いですもん、うん、無駄に、
無駄に
デビューしてから6年ですから44デビューですから、ね、なんつっても、まあ、今後まだまだ駆け出しでございますね、どうぞよろしくお願いしたいと思いますけども、は
い、
本当に腰が低いよね。あ明日広志純子師匠で言って違うのよ、腰の位置が低いのよってなっちゃうんだけども、
笑ってるの
私自分で言いたいだけなんで、はい、いやこれはだから女性から突っ込まれるネタなんでね、これはこれで結構なんですけど、さあそんなことでね、いろいろと、まあ、セルフアナウンスいただいたところですね、 CM に続いて、はい、キーボードのユニークギター教室ではね、坂本、そんな坂本さんに、楽譜からいろいろと Q&A 形式でね、はい、お伺いしてまいりたいと思いますので、それについてお答えいただくというような形でお願いできればと思いますよ、はい、
丈夫で長持ち使いやすい安心ね、綺麗
けどもね、さあ本日はですね民謡歌手坂本理恵さんをお迎えしているということで、学園からゲストの坂本さんへの Q&A をですね、お伺いしてまいりたいと思います。さあさあそれでは黒羽さんの方からお願いしましょうか。
はい、改めてご本名でもニックネームでも結構ですので、お名前と差し支えなければ年齢とお住まい、そして日頃のお仕事と活動内容をお聞かせください。
はい、
はい、本名は坂本理恵です。
あ、本名でやっている、
はい、やっております。
芸名も坂本理恵です。
はいはい、はい、年齢は今年で31歳です。31アイスクリーム
イエーイイエーイノリノリどんだけノリノリやねん。
これさっき
あの、はい、ほにゃほにゃとか言ってしまったんですけどでもなんか年齢をこうやっぱり言えるようになりたい。
あ、いいな、俺その心構え好きだな。いい、女の子でも、はい、本当に申し訳ないんですけどこの楽屋に来られる方はね、はい、まあまあそれを非難するわけじゃないんですけど、それはそのキャラクターで結構なんで、うん、どう見たってお前もういい歳だろうっていうのが、うん、永遠の18歳ですこらーみたいな。
はい、私は
痛いよここに痛いよここに
その気持ちは大事ですよ、ね、
いやいや気持ちは大事いやいや黒馬さんもそうでもないのよ。で、まあ、そんなじゃ18はねえだろうみたいなさ。
いや18ですよ。
あ、そうなの。撤収まあそれ冗談としてもね、でもねそれ自分で意地持ってね、はい、行くっていうのもそれはもう一つのあり方ですから、よろしいんじゃないかと思いますけども、はい、まあまあそういった部分で言うと、はい、そういったことを胸を張って、ね、はい、胸をどんどん張っていただいて、はい、
なんかすごいいやらしい言い方しますけ
ど、あのね、どういうリアクションが返ってくるのか楽しみで、今胸張ったよ、また鉄人28号みたいな
下手するとセクハラ
アフロダイエースみたいな張っていただいて、そういう部分も楽しみにさせていただきながらお送りしてるんですけどもね、はい、まあまあそんなことでお住まいとの方が、
はい、お住まいは千葉県市川市です。
千葉県市川市、
はい、
はい、それで、はい、あとは
日頃はまあ民謡を歌っておりまして、
はい、
あの南行徳、市川市の南行徳というところ、ほうほう、民謡酒場よさこいというお店がありまして、
なるほど、
そこであの歌っております。
あ、そう、まあ、普段からじゃあそういう定石が終わりなんだね。
はい、
はいはいはいはい、
遊びに来てください。
はい、いいね、行きたいね、行きたいね、
ぜひぜひ。
ちょっともうせっかくだからなんかおひとっぷしよかったら。
ひとっぷし、
は
ー、あべよ
しようと思ったんだけど一切必要ないね。
すいません、突然歌っちゃって。今の秋田孫歌という秋田県の孫歌、まあ、馬を引いて歌
ってい たいですね。インディネガイ
歌っちゃいました。ありがとうございます。
シャンコー
シャンコーシャンコ
ー、いいね、
いいですね。さっき後ろの方からも手拍子が
手拍子が常にねえ、はいはい、あのちゃんどうも。もう今でもね、先に掘って歌っていただいてよかった、はい、あの方たちの前で歌ってたとしたら、あのおじさん、はい、おばさん立ち止まって聞いてるからずっと帰ろうとしないからあ、よかったよかった、その前で。
いつもいらっしゃる方の、
いつもいらっしゃる方
そうなんですか。
去年の暮れながらグレープフルーツと食べろ食べろって置いてて寒い中をクリーム食べろ食べろ食べろそういう方たちなんだけど、でもおじいちゃんおばあちゃんとか受けいいでしょ。
そうですね、あの老人ホームですとか、
はい、
デイサービスなんかもあの月1回回らせていただいてます、
うん、いいですね。
本当に皆さん喜んでいただいて、いや
日本のね魂ですよ、ここは。こ
う一緒に歌える歌って、おじいちゃんおばあちゃんと一緒に歌える歌っていうのが必要なんだなと、
はいはい、あ、本当だ、おっしゃる通り、おっしゃる通り、いいよね、
はい、
はいはい、まあまあ本当にだからそういった意味でですね、これだけワンフレーズにとどめておきたくないぐらいの坂本さんではございますけども、うん、まあ、そんな坂本さんについて、はい、ご質問は、
はい、キーボーイと並びに楽大編のことはどちらでお知りになりましたか。
はい、
い、ですね、
まあ、これはね佐藤さんご承知には違いないんですけどね、
ぜひあのホームページ見させていただきます。本当に有利かなさんまね、
はい、
もうさんま大好きなんで。
さんま大好きなんだ。
はい、大好きです。
あ、そうなんだ、うん、カラオケ行こうか、カラオケこの格好で行っちゃうから俺もしかも持ち歌歌っちゃうから俺
あ、いい曲聞きたい
これカラオケ新年会だったね。カラオケ行ったら持ち歌歌って歌
もう必ずカラオケ行くと私自分の持ち歌歌うことになってる、うん、一発目は。それで私カラオケ行った自分の義務は果たしたようなもんですから、一日のお仕事を終えたようなもんですね。出ないとやっぱり著作権で入ってこないので。
そうですね、もうね、うん、流してね、
そこら辺はね、はい、もうきっぱりと、まあまあそんなことなんです。私の話はよろしいんですけども、はい、まあ実際にでもね、そういった部分で言うと、はい、まあこんだけあのおしゃべりも立つし、お歌もお上手で明るくて陽気でいらっしゃってお綺麗でいらっしゃるわけですから、ね、まあまあそういった部分でまた今後また学芸ともね、はい、いろんな形でコラボレーションさせて、はい、可能性を模索させていただければというふうに思いますけどね、はい、どうぞよろしくお願いしたいと思います。はい、続きまして。
これまでのお仕事や活動での面白いエピソードや忘れられない出来事などありましたらお聞かせください。
はい、いかがでしょう。
そうですね、面白いエピソード、まあ、あ、面白いかどうかわからないんですけれども、うん、あの船の仕事っていうのも、
船の
仕事っていうのは、うん、あの港から港へと船が行くじゃないですか、うん、
はいはいはい、
客船ですね。
何がおかしいですか
客船の中でショーをやるんですよ、
はい、おー、なるほど、船のお仕事だ。
船の仕事で、
まだ俺恋で普段こう天馬さんとか恋みたいとかさ、なんか機関長になってさ競争とかやってるのかと思って違うんだね。
違う
ん
です。はいはい、その船の中でショーをやってやるんですけれども、はい、うんうん、まああの船酔いしながら、うんうん、
できたら船の中とか船の船上でやってもらいたいよね。だからタイタニックじゃないからボートのさ救出するボートの上でやられてもなとか思っちゃうとかねしちゃうけども、はいはいはい、
まあ本当に船に揺られながら、
揺られながら、
まあ、海の歌、ソーラン節とか歌ったりしてる。
結構そういうイベントって結構あったりするんですか。
そうですね、何回か ありまして、
なるほど。
そうなんですよ、結構船の旅ってね豪華でね、うん、あの毎晩毎晩ショータイムがあって、映画を放映したりとかやってて、ね、ほうほうほう、なかなか 船の旅もいいなと思いました。
いいですね、まあ、船が合ってるわね、うん、まあ、なかなかそのロケットとかね、
う
ん、ジェット機とかの中で ね、あんまり人形歌われてもね、うん、どうかなと思うんで、
船とこう波のね、う
ん、
ねりと、そうですね、拳とっていう感じがなんかあってんだなと思って、
ね、波のマリマリ命の花がなんていうのはね、やっぱ拳回したくなるもんね、
そうですね、船乗るとなんかね、
ね、はいはいはい、
そんな感じでした、すいません、なんかあんまり面白くなくて。
いやいや、そんな必要ない、それは私が作っていくもんだから別にあなたはわざとそんなね引け目を感じる必要はないですから大丈夫ですよ、問題ないですよ、はい、はいはいはい、続きまして、じゃあそのまあでもどうですか、やっぱおじいちゃんおばあちゃんにはもういい話で言うと、感動されちゃったりとか、
そうですね、
喜んでいただいたりっていうことはやっぱり嬉しいでしょ、
嬉しいですね、
そこはね、
はい、
あ、なんかそういう話でいい話もしありましたら、
まあ皆さんこう涙ぐみながら、涙を流しながら聞いてくださったりですとか、まあ、普段こう寝たきりでね、こうあまり動けない方とかもちょっとなんですけど、こう動きなんかこう手拍子してくれたりとかすると本当に嬉しいな、歌の力ってすごいなと、
はいはいはい、だからやっぱりほら、それはね、女優さん、女優もそうだし、まあ、伊集院ちゃんも歌ってみればそうだけど、やはりは気持ちの問題で人間ってやっぱりホルモンの分泌だとか、そのドーパミンのね、脳内のその活性化ホルモン、ホルモンの活性化されたりとかで、おじいちゃんおばあちゃんでも普段本当にこう体が弱ったりとか、メンタリティがね、こうナーバスになったりするような人でも、お歌を聴くことによって、またその方がこう一生懸命やってるような姿を見ると、それが活性化されて元気になるとか、ね、ちょっとしたことでやっぱり変わるっていう部分では、もう間違いなく、坂本さんはそういう一助になってるなという印象がするんですけどね、自分たちのそれぞれそういう経験ってない？なんか女優業でそういうふうにやってたりとか。一郎ちゃんなんかさ、特に、いや、ごめんごめん、一郎ちゃんなんか前、そんな話してなかったっけ、あのファンの方で喜んでいただいて、なんか、どうしたっけな、あの土地を買ってくれたとか、マンションに住んでみないかって、そんな違う、
ちょっとちょっと、
そういうファンいない、そういうファンいない、
そういうファン
いない
、ファンいらっしゃらないです
けど、いらっしゃらないですけど、なんか感動秘話みたいなのなかったっけ。
いや、それはまあいっぱいありますよ。
あるでしょ？
あの、私も路上ライブなんかをずっとやらせていただいて、
そうそうそう、前そんな話聞いてる覚えがあったんだ、なんか、
なんか本当にちょっと一曲とか、なんていうんですか、まあ、一節じゃないですけど、ほんのちょっと聞いてくださっただけでも、後で後々ブログにすごい素敵なコメントを寄せてくださったりとか、いろいろありますけど、でもあれですね、やっぱり知ってる歌じゃなくって、私はオリジナルの曲を結構歌うことが多いので、ヤジを飛ばされたこともあります。
あ、それもあるわな。
なんか地方で歌わせていただいて、こうちょっとね、いっぱい引っ掛けてるおじさんに、知ってる歌歌えやとか言われたりとかもしますけど、でも もすごい
知ってる歌歌ってるやつのとこに行けよって言ってるから
言われたこともありますけど、でもやっぱ嬉しいエピソードのが多いですよね、音楽の人
では。だからこそやってられるみたいなとこあるもんね。グロボさんなんかも女優業でやっぱりそういうのね、あったりとか、V 撮っててもそういうの見たよとかって言ってもらったりしてもね、やっぱ嬉しかったりとかね。
あの昔あの掛け持ちで、はい、あのファミレスでバイトしてた時に、うん、レジで打ってる時に、うん、あれテレビ出てませんでしたかとか言って、ね、大騒ぎになっちゃったり
して大変だ
見て見てみたいな感じになっちゃって、あ本当だ本当だみたいな、ね、
だからやっぱりそういうのはほら夢と希望とそういうのをこう配るっていうかな、うん、皆さんにお届けする家業には違いないと思うんで、はい、やはりそういうのをこうそういう方とこう直に接客するとか、うん、お話しするとか何かそういうお歌を聞くとか、うん、そのまあ舞台なら舞台テレビならテレビの画像とかも見ることによってそういった方たちに喜んでいただけるっていうのはね、うん、私たちのまあ使命であり、それがもうなんか喜びっていう部分はね、その通りですわね、
はい、
あそうですか、うん、まあ、そういった部分ではね坂本さん今後もどんどんとね、はい、そういったエピソードを増やしていただいて、また学芸品に持ち帰っていただいて、はい、いろいろとお話をお伺いできればというふうに思いますけどね、はい、はい、じゃあ最後になりましょうか、
はい、最後に坂本さんのこれから自身で何かやってみたいことや予定や目標や夢、うん、個人的な告知や宣伝等が終わりのようでしたらお聞かせください、
はい、はい、今年はですね、昨年はあのカラカラというバンドで CD 出させていただきましたので、
バンドなんだ、
そうなんです、
構成は、
構成は、うん、三味線ベース、ちんどん太鼓、
お
囃子、
うん、
歌、
うん、そんな大勢さんで、
そう、一応、まあ、5人いて、人、で、あとは助っ人でキーボードが入ったりですとか、
キーボードまで、
うん、はい、ラッパ、ラッパーが入ったりとか、
ラッパーもプラスも、
はい、入ったりして、
はい、はい、うん、ゴージャスさんね、民謡も民謡の域を超えてんね、そうなん
ですね、なんかどんちゃん騒ぎしてます、
あ、そうですか、はい、ほうほうほう、なるほど、
そうなんです、
ね、うん、うん、でこれのカラカラが、
はい、出しましたので、うん、今年はあのソロの、CD を、作成して、夏ぐらいに発売できるように頑張りたいなと思っております、
う
ん、はい、そして、まあ、どんどん、ね、いろんなところでライブをやっていきたいなと思います、
うん、
昨年はあの銭湯でライブをしたりとか、まあ、木馬亭でやったりとか、
はいはいはい、銭湯どこどこの銭湯、あの
文京区の月の湯という銭湯がございまして、そちらはあの週3日しか営業してなくて、他の空いてる日は貸し出ししてるんですね、なんかこうバイオリンのコンサートをやったりとか、エアロビ講習会をやったりとかしてるんですけど、そこでライブをやらせていただいたりしたので、
あの話の途中だけど、ね、銭湯って、ね、はい、意外に狙い目かもしれないよね、っていうのは私 の, その、まあ、学芸本ね、はい、コインさせていただいてる日本で銭湯研究家の大家と呼ばれている町田忍っていう先生がおいでだって、まあ、庶民文化研究家というふうな称号でやっておいでなんだけど、はい、その方なんかはもう要するに日本の銭湯ってのはもうくまなく行ってらっしゃって、はい、銭湯すべて知ってらっしゃるの、それでまたこう学芸本にはそのゲストで来てくださった王様って言ってね、直訳ロックで王様の格好したひげ生やしてる、はい、あの方も、まあ、学芸本に来ていただいたんだけど、ワンツーで会長さん、うん、副会長さんだったりするの、これで王様なんかは毎年暮れになると、うん、はい、あの麻布なんとかとか、新宿の十二層温泉とか、そういうところで年末の年越しライブをやっぱり銭湯でやるわけ、
うん、いいですね、
意外と、ね、銭湯ってね、人が集まるという部分で言うとね、うん、もう無条件でやるだけの価値とか意味があったりするんだよね、
ありますね、そうなんです、まあ、子供の頃銭湯で育って銭湯行ってたので、
うん、
すごく銭湯が好きで、
はいはい、
暑いねお風呂の中にあちあちとか言いながら、
うん、はいはい、
水で埋めてると、うん、おばちゃんとかが
暑いねって暑いねって俺に話しかけられてる暑いねって、俺が銭湯行ったことがなかったらどうすんの暑いねとか言われて、
そう銭湯って暑いんですよ、
はい、暑いでしょ、
そう、まあ、結構45度とか
ね、埋めちゃダメだったりするからね、
そうそうそう、はいはいはい、おばちゃんとかがね、
この辺からなんて彼女のね、うん、なんか大衆性というか、うん、庶民性というかね、あるかもしらんね、
はい、
そうなんだ、で今後もその銭湯ライブみたいなことを、まあ、
そうですね、ちょっと変わったところでやりたいという、
そうですか、
うん、酒蔵、酒蔵 だったりとか、ね、
だったりとか、エベレストの頂上とか、
頑張りたい
とこすぎるかもみたいな、ナイアガラの滝のこなんか ロープ張った上とか、うん、
あとは、まあ、恐れ山とかね、
恐れ山
恐れ山で恐れ山を歌う、
あ、いいかもしれない、これはいいかもしれない、ただ人が集まるかどうかは別だと思うけど、ね、
何か違うものが
寄ってきちゃうんです
ね、まあ、それもね、ねあり、
チョーンみたいな。なるほど、
やっていきたいなと思います、
思いますと、
はい、
まあ、それはまあいろいろとね実体的なこれからの活動に関してだと思いますけど、はい、どうでしょう、大きな夢小さい夢いろいろ終わりだと思うんですけど、ご自身はこれは私の、はい、大きな夢なんですよみたいな、まあ、
プライベートでは、
うん、
もうね
早く結婚したいとか、
そうそうそう、
本当
に募集中です、
はっきりと言いましたね、
はい、
はっきり言いましたね。ああ、そうなんだ。ラジオ通じてね。そこはもうぜひ、やりすぎましょう。
はい。よろしくお願いします。
千葉でね、いいやつでね、あの、リスナーで春吉って言うんですよ。
何え、春吉
千葉の住人でね、あの、春吉ってめっぽいやつがいるんだけど、ぜひご紹介。年頃もひょっとしたらいいのかもしれない。黒が笑いすぎて。
何で紹介すればいいと思うじゃないですか。
それは春吉失礼だろ。
そうですよ。
ハルキシでこんなに盛り上がると思わなかった。
いい方です
よ。いい方ですよ。
ぜひちょっとね。
まあ、千葉つながりで、ね。
千葉つながり
で、ね。いいじゃないですか。だって学園から一つ声が芽生えるっていうので、二人でさ、千葉でつながって、ロッテマリーンズで応援しながらさ、で帰り民謡歌いながら帰ってくる。これはいいじゃないですか。二人でね。
はい。
まあまあそれはそれでしてプライベートな部分ですね。そうですね。お仕事としてはいかがでしょう、夢としては。
そうですね。大きな夢。
はい。
やはりこの民謡というね。
はい。
まあもの、あとはまあそういう文化、日本の文化ですとか、日本の心をやはり伝えていかなければ残らない。
はい。
私たちの世代でストップさせないで、うん、こう伝えていけるような活動をしていきたいなと思っております、うん、具体的すぎてなんか分かんないんですけど、
いやいや
だとぼんやりとした夢で、
もうあれですか、はい、あの坂本さんの後輩の方とか育ってきたりとか、はい、もうなんか一緒になんかライブやろうぜとか、
そうですね、
女の子だからぜは言わないかもしれないけど、そういう方多いだったりしますか。
やっぱり最近は年下の子とこう一緒にやるっていうことが多くて、なんだか世話をしてあげたりとか、はいはいは
い、そういうね縦のつながりってね、民謡の世界っていいよね、指定関係とか ね、 そ、 ねそれこそあのなんだっけ、坂本冬美さんだとか、うんうん、あのああいう人たちはリスペクトする、うんうんうん、あの岸壁の母を歌われる
双葉百合子さん、
双葉百合子さんとかね、はい、もう大御所がおいでだったりするから、 そ、 ね、それはもうその親から子へ、子からまた孫へみたいなね、
はい、
あの先輩からその、うん、またそういうね、お弟子さんに受け継がれたりとか、
はい、
後輩に受け継がれたりとか、はい、あいいですね。
やはり自分もそう先輩にしていただいたので、うんうんうん、こう今度はしてあげる番が、うん、来たのかなと思います、
う
ん
う
ん、
なるほどね、いいね、そういう後輩にね、はい、また一緒にして、うん、おいちょっと いい男いたら紹介しろよみたいなね。そうそうそうそう、あなるほどね、
はい、
はい、まあ、まあそんな坂本さんでございますけどもね、とりあえず ライブとか今のところ予定スケジュールございましたら、
はい、2月の28日、はい、日曜日に、うん、いつも言っています南行徳の民謡酒場で、うん、よさこいというお店なんですけれども、はい、よさこいコンサートというのを開催いたします、
はい、
そちらで歌わせていただきます、
うん、
ぜひよかったら遊びに来てください。
そうですか、ぜひ、ね、はい、一緒になんかね混じってね、
はい、そう
ですね、させていただきたいね、
うん、伊藤さんのおごりで、
いや全然問題ないです、
ちょ
っとね、全然問題ないですよ。はいはいはい。もうこっちから聞いてこっちから。なんですよね、はい、なんか本当楽しいから、うん、そういった部分でね、せっかくレッドウィングプロモーションさん の、
はい、
あのだからつながりということもあってね、
うん
う
ん、
もうそういった部分で言うとも佐藤さん抜きで、ね、
抜
かなくてもいいんだけど、ね、なんかそういった形はまた今後いろんな部分で発展展開できたら素晴らしいんじゃないかなというふうに思ったりしますけどね、
はい、
はい、そんな坂本冬美さんにお越し
で、冬美です。
あでもお好きだったりする、違う、やっぱりジャンル違うからライバル、
大好きです。
あ本当、
はい、
あそうです、
コンサート、ね、見に行ったりしますし、
あ本当、坂本さんね、学大か近辺よく出没されるんですよ。
あ、そうなんですか。
私の馴染みの親子になってるお店で、あの坂本冬美さんがよくおいでになってて、そこの親父がね、居酒屋だったんだけどね、豊かっていう店のね、親父がもう、はい、もうくたわっちゃったんだけど、そこの地で坂本さんがよく見えて、
ほんで
学大のすぐ隣パチンコ屋の南ってあるんだけど、そこの隣の居酒屋によくおいでになってた、
うん、あそうなんですか。
でエピソードですね、私の目黒川墓場っていうのが で、うん、でまだまだメジャーデビューする前に冬美さんがおいでになってて、でこの曲どうだって言って聞かせたらしくて、はい、うん、でそのあのお前が歌うのもいいけど、うん、こういう曲はね、女の子に歌わした方がいいんだよ。でこんなのだから不意味歌わしゃいいんだよ、不意味歌わしゃいいんだよっていつも言ってる。あ、まあ、私願い叶ってませんけどね、今
じゃあ私でよければとか、
あなた結構いけるね。どんどん来るね。
冬美さんじゃないけど、家ですけど。どんどん
来るね、本当。
はい。
じゃあ、じっくりちょっとお話してみる。はい。まあまあ、そんなね、はい、坂本理恵さん、
はい、
ね。ありがとうございます。じゃあ、ここで一旦締めさせていただいてして、今日の時間も大丈夫ですか、
はい、大丈夫です。
はい。じゃあ、エンディングまでお付き合いいただくという形でね、
はい、CM
に続いて、それではエンディングになります。坂本理恵さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてや、威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒ってや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店、
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい、
うん、
うまい。
東映、東映、東映自動車、車、保険、何でも相談。東映自動車。東映、東映、東映自動車、国産会社、何でも揃う。
サンマのことキーボーです。
エンジョイ姫姉です。
恋の街楽大、聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する2人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大、
どうぞよろしく。
知りませんけど、ね、え
同じ事務所の、ね、メンバー揃うってことがないので
気が知れてるしね、やっぱりね。
いいですね。
なるほどなるほど、はいはいはいはい。まあそういった部分でね、また、はい、にぎやかにまたやりましょう。
そうですね、
そういった意味でね、はい、はいはい。そしてゲストのさ坂本さん的にいかが。
はい、本当に楽しい番組で、ね、なんかいいですね。地域密着型じゃないけど、
そうな
の
よ、そ
んな感じでね。
でもあれだね、皆さんから見てても、はい、本当に おしゃべりもね明るくて達者でね
勉強します。
いやいや素晴らしいですよ。
ありがとうございます、
はい、今あの学園のサブターの あれが、はい、枠は結構今、はい、若干一枠空いてますんで、
あ、じゃあぜひよかったら
ぜひよかったら
お願いします。
早速でもね意外とね、今日カラオケ行こうかのノリだから、はい、もう自習になったらもういるかもしれないよ、ね、分かりませんけどねそこはね、
はい、
はい、まあまあそんなことで、まあ、ご縁がね、これでまたできたということで、
はい、
あのお家じゃなかったらまた本物、は
い、またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
お疲れ様でした。ありがとうございました。さあそしてですね、本日学大 FM 的にはですね重要なお知らせがリスナーの皆さんに2つほどございますんでアナウンスさせていただきたいんですけども、その辺をちょっとよくお聞きいただければというふうに思いますが、まずはですね、これまで第3週目サブパーソナリティを担当してくれておりました新賀一のあゆみさんがね、心情の都合にて学 F を急遽卒業という形になられましたんでね、大変短い間ではありましたけども、はい、学 F 的にも感謝と御礼を申し上げるともに彼女の今後のご健勝とご活躍にご期待申し上げたいと思いますし、引き続き皆さんからもねどうぞこれまた相変わりませず彼女のことを応援していただけたらと思いますということで、さあそれでは一野さんの方からご挨拶していきましょうか、は
い、そうですね、
はい、
本当に急遽ということでしかも私仕事で申し訳ないんですが、
いえいえ
実は先日1月の7日に、うん、あのいつもお世話になっております大会山のノマドさんで、はい、うん、あのまあ、実質最後のライブをやらせていただきまして、
ほうほうほう、
で今日1月19日に、まあ、学 F も卒業ということで、
お嫁に行っちゃうの。
いやいやいや、そういったわけではない。よく言われるんですよ。
よく言われるじゃん。
婚活ですかとかって冗談交えて、まあ、言ってくださる方とかいらっしゃるんです
が、どうされるの。いや、これ自体あの芸能界引退されるとかそういうんじゃないでしょ。
ひとまず
ず、うん、
ちょっと休憩みたいな、休
そうですね、うん、活動休止というふうに言わせてはいただいてるんですが、事務所はちょっとやめまして、
そうなの、
はい、
ということはレッドウィングさんもちょっと退くみたいな形になっちゃう。
そうですね。
あら、それは佐藤さんがっかりだね、うん、
なるほど。そうなんですよ。まあ、よくね、一内二というこの名前にもちなんで、まあ、一歩ずつということをテーマにね、ずっとやってきてはいたんですけれども、一旦ちょっとこう歩みを止めてというか、
それも大事なことかもしれないね。
そうです
ね。自分がファンは納得してるの？いや、まあいいんだけどね。
今日最後ということで来てくださって、
ファンからファンからファンからちょっと一つこれをじゃあお届けしてみせる。
はい、タカさんは2度目ですから、
はい、来てい
ただ
いたのは、ね、じゃあこれは一のチャージ。
はい、どうぞ、はい、あ、ありがとうございます。すみません、
はいはい、今日私で、はい、
今まで2年間お疲れ様でした。これから
良、はい、かったね、そういう意味じゃね、
せっかくなんで、はいはい、花束持ってきたお写真を、
はいはい、じゃあ花束、花束、半分
一
応、はい、
あ、はい、じゃあ一緒に、
あ、いいよ、一緒に大丈夫、まだもう大丈夫、いいよな、佐藤さん的にはな、はいはい、じゃあはいはい、よかったね、はい、よかったよかった、おめでとうございます。じゃあまあ、いろいろね、まだご挨拶という部分で言うと、これ彼だけじゃないと思うから、ファンの方 ね、
そうね、
ご挨拶していきましょうか。これ使ってないからよかったっ、
はい、はい、すいません、
ありがとうございます、はいはい、ちょっとハンカチに匂いがついてたら言ってね。
いい匂いがします。
はい、いや、まあ彼だけじゃなくてファンの皆さんにね、ご挨拶しておきましょう、はい、
本当に突然なことだったので、うん、まあ、タカさんもこうして急遽来ていただいたんですけれども、はい、うん、そうですね、まあ、ラストライブもなので、うん、そう、今まで応援してくださった方が突然すぎてあまりね、うん、おいでになれなかったかと思うので、すごく、うん、自分勝手で申し訳ないなとも思ったんですけれども、
じゃあもうラストライブもやっちゃったんだ。じゃあもう
やっちゃったんですよ、1月の7日に。
お
お、何かを、ね、発信する立場なので、
ああそうかな、
うエネルギーを補給してというか、
そうだ、それでいいんじゃ、一旦休もうの、休ん
で、そうですね、一旦休んで、
う
ん、
それはしょうがないんだってな、そういった部分じゃ。俺だって去年の春先、大腸がんで入院した時は1ヶ月まるまる休んだの。これ休む時は休まなきゃ、
うん、
ね、休みたくなくても頑張らなきゃいけない時もまたあるけども、うん、ね、まただからそういった部分で言うと、一ノちゃんがまたね復帰されて、どんどん道に進まれるかも分かんないし、ひょっとしたら今度次回来る時はね、双子かなんかこう連れてベビーカーに現れるかもしれない。これは女の子だから分かりませんから、いろんな部分でね、でその相手が彼かどうかそれは分かりません、さらに分かりませんけどね、本人的には今多分ニヤッとしてると思うんだけど、満面の笑みだと思うんですよね。はい、まあまあまあ、そういうことでね、はい、まあまあ、市野あゆみちゃんでした。どうも本当にお疲れ様、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございます。
はい、でそれでですね、市野あゆみちゃん的にはそんなことでね、本当に大変お疲れ様でしたわけですけども、学歴的にもね、ちょっとまあお知らせがございまして、はい、それが2つ目のお知らせと言いますと、この五本木プロジェクトさんへ移転してからですね、約3年と10ヶ月にわたってお送りしてまいりました学大 FM 放送ですが、こちらもまたですね、諸事情ありまして、来週の1月26日火曜日放送をもちまして、当スタジオから完全撤収という形と相なりましたので、まずはお知らせを申し上げます。要するに2月からはこちらへお越しいただきましても学園放送はいたしておりませんので、どうぞくれぐれもリスナーと関係者の皆さんにはお間違いないようにご注意くださいね、ということで、ハルさん来てももうやってないからね、間違いないようにお願いしますよ。はい、で彼ももうやってないからね、来てもダメよ。ね、はい、また違ったところでお目にかかれればと思います。しかし、あくまでも学園そのものがね、なくなるというわけではなく、目下 学芸大学駅もしくは中目黒界隈にて、新スタジオを鋭意検討模索中でありますのでね、どうぞ今後も学園ホームページにて、ご注目とご確認の上、これまで同様、一重によろしくお付き合い願いましたら心からの幸いです。そしてそんなご苦労さんでのですね、最後の放送を飾っていただくべく、来週1月26日火曜日のゲストには日本で唯一のプログラミング言語 Ruby RUBY の開発者松本幸寛氏に島根からわざわざお越しいただきですね、と言っても、まあ、上京されるご都合に合わせて、さっきの下北のダーツバーのね、メイドインプラザイスの、まあ、梅林漁師のお骨折りにてめでたくブッキングが実現したわけですけど、電脳業界ではすごい方らしいですよ。
あ、そうなんですか。
これはもうぜひ一度お話聞いておきたいとか、もう要するに神的に な、これはすごい。だって日本で唯一だったの、その、そのなんかプログラミング言語を開発してる方とかインターナショナルなの、世界的にご活躍 のエンジニアであり、その世界でのもうエキスパート、オーソリティ、そういう方が、はい、お越しになっていただくというふうな形でね、まあ、民謡歌手の方にはちょっと遠慮かもしれませんけど、でもこれからね、また新時代だから、
ね、
ね、はい、まあまあ、そんなこんなで、ね、あなた、本当にいい子ね、なんでもこう笑顔でこう返してくれるというね、本当にありがたいと思いますけども、まあまあ、そんなこんなでね、松本さんをお迎えするという形でお送りしてまいりますので、どうぞそちらもお楽しみにお聞き逃しなくといったことでね、そして最後に楽曲的にはまだまだ皆さんからのたくさんのリクエストやご質問ご感想とお待ちしています。お問い合わせは http://学大-fm.com/ 宛てまでじゃんじゃんどしどしとお寄せくださいということでね。さあ、それではそんなこんなで次回いっぱいでございます。まあ一度あゆみちゃん的にはね、まあ涙涙のお別れになりましたけどもね、まあこれから明日からまた明るく元気にですね、一度あゆみちゃんらしいその笑顔で歩んでいっていただければなというふうに思いますね。はい、彼もまたこれからどんどん応援してあげてくださいね、まあ、応援にもまあ限界っていうのはあると思いますけども、まあ、その範疇でございます。よろしくお願いします。私はこんなくどくど申し上げることもないんですけどなんかどうしても一人娘をなんか送り出すようなつもりになっちゃってね、あれなんですけどもね、工藤さんもまた、まあ、引き続きどうぞよろしくお願いしますし、はい、で坂本さんにまたこれをご縁に引き続きどうぞ、
はいはい、また呼んでください、
ね、行くかじゃあ、
はい、
行く気満々じゃんみたいなはい、そんなこんなんでね、はい、それでは若手彼も一緒になってね、締めていただければと思いますよ、それでは最後のご挨拶になります。よろしいでしょうか。
はい、
はい、それではそんなこんなで学大 FM ではまた
来週。
はい、以上、ちゃんどうもお疲れ様でした。
ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。